ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。
6月は近くの小学校などで運動会が行われる時期でもあります。運動会といえば盛り上がるのが親子リレーなど、お父さんお母さんなども参加される競技もあるんじゃないでしょうか。でも普段運動しないお父さんやお母さんがこの時とばかりに頑張ってしまい怪我をしてしまったというお話もよく聞きますよね。せっかく頑張って楽しい運動会もお父さんやお母さんが怪我をしてしまっては残念です。今日は理学療法士の方をお招きして、安全に運動するためにどのような準備をすればいいのかお話を伺っていきます。本日お越しいただきましたのは、日光記念病院リハビリテーションセンター理学療法科理学療法士の大和慎介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、運動をする前の準備というのはストレッチ体操などで体をほぐすというイメージなんですが、具体的にはどのようなことをすればいいんでしょうか。
はい、皆さんが運動前のストレッチと聞いて思い浮かべるのはアキレス腱を伸ばしたりなどの柔軟体操ではないかと思います。ストレッチ体操には柔軟体操などが例である静的ストレッチというものと、もう一つ動的ストレッチという2種類の運動があります。動的ストレッチというのは、例えば肩をぐるぐる回したりとか膝を屈伸したりと動かすことで筋肉を温めたり関節の動きを良くするようなストレッチを指します。代表的なものは皆さんもよく知っているラジオ体操なのですが、運動前には動的ストレッチが効果的であると言われています。
動的ストレッチ、動くストレッチと静的ストレッチ、静かなストレッチという言葉を初めて聞きました。ラジオ体操ってこう深呼吸から始まって屈伸をしたり腰や肩、上半身をぐるぐる回すような動きやちょっとジャンプしたりと、確かに動きのある運動だなというふうに感じます。ああいう動きで怪我の防止になるんでしょうか。
はい、運動を普段しない方が急に運動してしまうと、こう頭ではこう若い状態をイメージして運動してしまうんですけれども、ただそのイメージにこう体がついてこなくて、まあ、転んでしまったりとか筋肉とか関節にこう過剰な負担がかかったりなどして怪我につながってしまうことがあります。動的ストレッチを行うことで神経などの反応速度であったりとか筋温が上がって筋肉が働きやすくなったりとか、心拍数が上がったりして、これから運動するぞというような状態を作ることができるので、怪我の予防に効果があると言われています。
そうですか。実際にこう体を動かすためにこうやって体を温めてあげる、動かしてあげることで怪我をしないように、そういった働きがあるんですね。確かにそういえばサッカー選手ですとかバレーボールの選手もプレーの前には飛んだり跳ねたりとか、あとその場で足をこう高く上げたりなど体を動かして準備をしてますもんね。これから走るぞというお父さんにおすすめの動的ストレッチは何かありますでしょうか。
一般的には行う実際の運動に近い体操を行うのが良いとされているので、まあ、これから走るときだったらその場で腕とか足を大きく振って足踏みしたりとか、とアキレス腱の部分を少しこう痛めやすいというのがありますので、立った状態で両足をこう肩幅程度まで広げた状態でかかとの上げ下げなど背伸びですねっていう運動を行うのも効果的だと思います。
聞くと結構簡単にできそうですけれども、これをやっぱりやっておくと怪我をしづらい状態になるということなんですね。ちなみに運動前に動的ストレッチを行う上で注意した方がいいということは何かありますか。
はい、筋肉をこう動かしながらストレッチをすることになるので、まあ、初めはこうゆっくり行うとか反動をあまりつけすぎないこととか、まあ、痛くない運動範囲に努めることなど無理をしないことが大事になっています。あとは呼吸をこう止めないで少し深呼吸しながら行うとかっていうのも大事になってくると思います。
ついついこう体を動かすためにはふーっとこう息を止めて思いっきりっていうイメージもあるんですけど、そうじゃなくてということなんですね。なるほど。普段運動しないお父さんお母さん、運動会の日は動的ストレッチでしっかり体を温めて怪我をしないように楽しく体を動かしていただきたいですね。 そういえば先ほど動的ストレッチと静的ストレッチの2種類があるというお話をいただいて、ここまで動的ストレッチ、動く方についてお話を伺いましたが、逆に静的ストレッチ、静かな方のストレッチっていうのはどういうストレッチ運動なんでしょうか。
はい、静的ストレッチというのは皆さんがこう知っているいわゆる柔軟体操と言われるもので、ゆっくりとこう筋肉を伸ばして引っ張った状態を数十秒間キープするというような感じのストレッチです。
確かに運動前に昔はそういう柔軟をしていたような気がします。それはあんまり意味がないということなんでしょうか。
運動前にするよりは運動後のクールダウンとして行うと効果があると思います。また実はこう運動後のクールダウンとしてだけではなくて、疲労の回復だったり体のリラックス効果もあるので、運動後だけではなくて例えば寝る前とかに行うのもおすすめだと思います。
疲労回復やリラックス効果、気になるキーワードが出てきました。今週は動的ストレッチで体をしっかり温めてから運動をということでしたが、今度来週は静的ストレッチで疲労回復、リラックスについて詳しくお話を伺いたいと思います。ここからは広報広告室、萩生田さんと一緒にお話ししていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今回は動的ストレッチと静的ストレッチというものでしたが、初めて聞きました。
本当ですね。私も小さい頃から慣れ親しんだラジオ体操がきちんとした目的があったというのを初めて知って驚きました。
ただですね、今回いろいろとお話を伺いましたけれども、絶対に怪我をしないというものではありませんので、十分気をつけながら運動会を楽しんでいただきたいと思います。それでは日光記念病院からのお知らせお願いします。
よろしくお願いします。はじめにがんサロン、サロンデホットでお待ちしていますのご案内です。がん相談支援センターではがんサロン、サロンデホットを月1回開催のサロンとして新たに立ち上げました。先月も開催された在宅緩和ケア支援広場アットホームは年4回と開催しておりましたが、サロンデホットはもっと気軽に患者さん同士のコミュニケーションをより深めていただける場所として、今後第3水曜日午後1時30分から3時30分までと月1回開催いたします。6月は15日水曜日、場所は1階地域医療研修センターです。当日はがん相談支援センターのスタッフがコーヒーやお茶、お菓子をご用意してお待ちしています。患者さん同士の語らいや専門職への相談など、自由にゆったりとお過ごしいただけるよう心を込めて準備をさせていただきます。対象は患者さんご本人だけではなく、ご家族、ご友人などがんに関わっている方、どなたでも構いません。どうぞお気軽にお立ち寄りください。申し込みは不要ですが、ご不明の点などございましたらお問い合わせ、がん相談支援センター0143-22-2225 番、平日9時から午後5時まで受けたまわっております。続いて健康プラザのご案内です。病気予防や健康維持を目指して学びを深める健康プラザ、6月のテーマはシリーズがんに迫るです。今回は大腸がんをご専門にされている外科主任科長で副院長の益子博之先生が大腸がんを学ぼうと題して講座を行います。もう一つの講座は鈴木リリカ管理栄養士が野菜の上手な取り入れ方、毎日快調の秘訣と題してお話をします。皆さんと体を動かす人気のお手軽ストレッチ体操も行いますので、お誘い合わせの上こちらもお気軽にご参加ください。日時は6月16日木曜日午後1時30分から3時まで、定員は40名程度で、講座の前には毎回体重、体脂肪、血圧、保健師による相談指導も行っておりますので、皆様の健康管理にもお役立てください。お申し込み、お問い合わせは地域医療連携センター0143-25-2555、平日9時から午後5時までこちらも受けたまわっております。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さてこのコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 0142@fmvie.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。